どうもこんにちは、奥です。
どうもこんにちは、小谷野です。最近またちょくちょく任天堂のリングフィットを始めてるんですよ。
うん。
最近ちょくちょく始めてるっていうのは、じゃあいつやめてたのかみたいな話になるんだけど。
まあそうね。まあ、
定期的にやっては、
うん。
行って、なんか、復活していたところでどっかで、また止まり。
うんうん。
また最近運動してないなと思い復活しよう。まあ繰り返してるわけなんだけど。
うん、
なんかリングフィットって基本はステージを進んでいくわけよ、
うん、
でこうジャンプしたり障害物乗り越えつつ敵にぶつかったら、うん、そのなんかエンカウント発生で、まあ、敵を倒すためにいろんなこう筋トレをするみたいな、
うん、
で途中のステージの仕掛けとしてなんかいろんなジェットコースターみたいじゃないんだけどレーンみたいのがあって、うん、例えばその、まあ、あれってリングフィットとかリングを主に使うんだけど、
うん、
そのリングを上に上げて引っ張る、
うん
まあ、要は腕が結構筋肉使うみたいな、うんうんとか、あとはこう押し込むみたいな、
うんうん。
そういうのをやって、例えば引っ張ってる状態で、そのなんか、引っ張れば引っ張るほど維持すると、そのレーンを進んでくれるみたいな。
うんうん
まあ、乗り物が動くみたいな、
うん
で。止めちゃうと乗り物が動かないから前に進めないみたいなのがあるんだけど、
うん、
その乗り物がさ、当然こうコースも面白くするためにちょっとこう坂とかさ、
うん、
があったりして、まあ、ジェットコースターみたいに、山登るときはやっぱゆっくりなのね、
うんうん、
で下がってぐわーっていくときはこうすごいスピードでどんどん進んでいくわけよ、
うん、
でその登るときも下がるときも別にそのリングを引っ張ってる力は一緒でいいのね、
うん、
なんかその登るときほど強く引っ張んなきゃいけないとかないわけ、
うんうんうん、
でずっと同じ姿勢で維持して引っ張ってまあ負荷をかけてるわけなんだけど圧倒的に登ってるときの方が辛く感じんだよね映像が、
うん、そうね
でこう映像がスイスイ乗り物がこうグワーンって動いてるときは楽に感じるのよ。
はいはいはいはい。
これなんかすごい不思議でさ。
う
ん。だってやってること一緒なんだよ。
うん。
映像が違うだけです。
うん。そうね。確かに。
あれは何なんですか。
考えたことなかったな。やってたけどね、リングフィット。言われてみればそんな気がするね。
やっぱ一緒？それは当てはまる？
なんか言われて確かに。なあというか、まあけどなんか必死だからあんまり画面見てないかもしれないけどね、そういう時って。
ああ。
けどまあ確かにな、なんか早い動きをしてくれてた方が時間が早く進んでるって認識するんじゃない？
いやでもそうだと思う。なんか絶対大抵はこう登った後に下ってスピード感出るみたいな感じだから、うんうんうん、後半の方が辛くあるはず。
うん。
なのよ。だって。うんやってる時間長いから、
うん、
初手よりもでも登ってる方のなんかあんまり画面動かない方がうわーなんかもっと早く動いてくれみたいな気持ちになるんだよね
確かにそうねそうだね
なんだろうねそれが反映されてる感じなのかな
あそうそうそう自分の努力と画面が一致した時に楽になるというか多分じゃないのかな
まあ任天堂さんのことだからそこら辺も計算されてるんでしょうけど。
けどすごいよね。やっぱそういう UI とかを真剣に考えたりすると。
いやでもすごいと思う。だからよく、ジムのランニングマシーンとかもさ、
うん、
映像がついてさ、
うん、
いろんな街とか、なんか自然を一緒に走れますみたいなのあるけど、多分走ってるスピードよりも速い感じで流れた方がなんか楽に感じるとかあると思う。
うん、ちょっと速い方が嬉しいかもね。遅いとつまんないというかなんか辛くなるかもしれない。
うん。
ああ、いいですね。いいですねっていうかなんか、いいですね。
これでもなんかね、そういう論文とかありそうだね。
あるんじゃないかな。視覚と実際の動きのズレ？
いや、そうそうそう。
まあ VR とかね、流行ると思うから特にそういうのがあるんじゃない？やっぱり。いい発見？
これはいい発見しました。これ共感できてよかったですね。
うん。久々だね。
久々ですね。はい。
ということで第172回目いきなりカレーの
雑談 72%
この番組はひねくれてる人多くとひねてくれてない人小屋のが雑談7割議論3割で話すポッドキャストです。子供のですね命名書をプロに書いてもらったんですよ。命名書やんなかった？やんなかったっていうか自分で写真とかに残ってない。
名前を書いてるやつを命名書っていうの？
うん、多分。
まあなんか、あれを命名書って言うんだろうなと思ったけど、
うん、
命名書、これが命名書ですみたいに認識したことなかったから。
まあ、命名、ほにゃららって書いてあるやつよね。
よくあるやつね。
そうそう。で、それをね、こう、まあ、自分たちで書くのもいいけども、まあ、字が下手というか書道なんてやってきてないからどうしようかなって思った時に、ミンネとかさ、
うん、
個人間で結構やってくれる人っているじゃん。
はいはいはい。
そういうのがさ、まあ、いっぱいあって、で、初めてミンネ使って頼んでやってもらったんだけど、あれはいいね。
ミンネもあるんだ。うん、なんかココナラとか
も。あ、そうそう、ココナラもあった。
ミンネも勝手になんか、ミンネは作られたものが売ってるみたいだったけど、
うん、
オーダーも聞いてくれるんだ。
オーダーも聞いてくれるね。名前を、まあ、送って、あとなんか生年月日とあと身長体重とか送って、これで書いてくださいって言うと書いてくれる。
命名書は何、なんかそもそも一般的には自分たちで作るもんだ。
一般的には自分たちで書くんじゃないかな。まあ、けどなんかその書く以外もいろんな命名書が今存在してるというか。
印刷もあるよね、多分普通に。
印刷もあるよ普通に。なんかまあ命名書というか、なんか命名って書いたものがなんか欲しいなと思っただけで、特にね、なんかその書道にこだわるとかはないわけよ。なんかなんて言うんだろう、その書道にこだわる人はもっとさ、こうデザイナブルな書あんじゃん。なんかその遊び心があるというか、
なんかすごいこわーってなってる書ね。
そうそうそうそうそう、とかもあるし、あと手形と足形をさ、なんかに取ってそれを送ると、なんかプレートみたいな形でさ、なんか命名書みたいな形に、まあ思い出作りをね、単なるね。だからいいですよ、やってみてください、時期が来たら。
いくらぐらいで頼めるの。
いくらだったっけな、4000円か5000円だったかな。
達筆な人が書いてくれるわけ。
達筆な人が書いてくれますね。
まあ、そっか、字がうまいともうそれだけでそこの仕事になるわけ
だ。そうだよ。
でそのプロってのはないのか。な、何のプロなの。書道家の先生なの、命名書プロさんなの。
なんか多分そういう仕事をしてる人っぽいんだよね。
命名書を書く仕事をしてる。
あ、まあ命名書だけじゃないけど、
ああ、なんかうまい字が必要とされる。
そうそうそう、
おそらく一般的にめでたいものとか。
書道歴はもう30年以上だし、指導もしてるし。
ああ、まあじゃあもう、立派な先生だ。
そう、なんかね、筆工っていうんだって、そういうの
を。へえ。
その、筆で字を書く職業みたいなことを、筆工っていうんだって、筆に耕すって書いて筆工ってい
う。ほうほうほう。
もうそういうのがあるから、プロなんですよ。
まあ、それはじゃあプロだね。
で、文科省のなんか大臣賞受賞したこともあるぐらいの人だから。
すごい人じゃん。
らしいのね。もうだから、そうそうそう。それで、あ、5000円か。だから、まあまあ、いいんじゃないって感じ。紙も割とちゃんとした半紙だし、その、墨だとさ、ずっと残るわけよ。ボールペンとかだと消えちゃうからさ、インクが。
ああ、まあ確かに。そっか、ずっと残ってほしいか、なるべく。
そうそうそう、なるべくね。だから、まあ、プロに頼むのはいいんじゃないかな。自分で書いてもいいと思うけどね。書道なんて何十年もやってないわけじゃないですか。
いやー、書道ね、やってたけどね、昔。
習ってたの？
幼稚園から。
幼稚園？
中学校まで行ってたわ。
あ、そうなの。
めちゃくちゃ通ってたな、そう思うと。
中学校までやってたならちゃんとやってた方じゃないの。
結構やってたよ。だからなんか、あれ、まあ書道のさ、
うん、
なんかその何、組じゃないけどさ、どの教会に入ってるかでさ、
うん、
そこの何段とかさ、
うん、あるね、
いろいろあったりして、それをどんどん上げてったり、まあ、賞をもらったりとかするんだけど、
うん、
まあ、単純にめっちゃ長くやってたから、
うん、
結構上まで行ったよ。いや、なんかもう級が最初じゃない、
うん、
いわゆる、
うん、
で段でしょ、
うん、
なんかその 7,8 段の上のなんかさ、漢字のやつ、なんかその免許改伝じゃないけど、
うん、
なんかもうそっちに近づいてってるやつまでやったわ。
え、そんな、あなた字がうまいの？
え、それは、まあ、字がうまいもあるけど、やっぱ長くやると普通に上がってくから。
え、そういうもんなの？
まあもちろん、その、全然下手じゃ上がれないけど、
うん。
だんだんは上がってくよね。なんかこれ以上上がらないみたいななかった気がする。
へぇー。
でも、
そういうもんなの？
やっぱ筆って、
うん。
なんかね、使わないとやっぱ鈍るよ。
それ上手い人の言い方じゃん。
めっちゃ、だからそんな うまく、いや、これ難しいのがね。
うん。
僕普段左利きなんですよ。
そうね。
筆右なのよ。
うん。
あれ左じゃ書けないから。
うん。
だから右で書かないからさ。
うん。
で、筆だしさ。
うん。
やっぱ期間空くと鈍るよね。
ああ、まあそれは確かにね。そうか。二重の壁が存在する
わけね。完全に忘れてるから、多分なんか、大学の時とか、
うん、
なんか友達と書き初めみたいなさ、
うん、
書いた時とかもやった、それ久しぶりに書いたとかだけどさ、
うん、
そんなうまくは書けないから、行ってやっぱ思い出すにも練習というかさ、
うんうん、
期間は必要になると思うよ。
じゃあ今からウォームアップしなさいよ。
書く？普段。
いや、書かないけど、例えばさ、結婚式の招待状をさ、筆で書いてる人いるじゃん。
ああ、筆で。
そう、宛名書きもその筆行の人の仕事の一個なわけよ、ちゃんと。
招待状を筆で書くって、だから全員分ってこと？
うん。
すごいじゃん、それ。
そう。いや、私はやんなかったけど、
すごい大変じゃん。
だから、届いた中で、あるよ、そういうのも。筆で書いてんなって人いるもん。
すごいね。
そう、だからそういうのもそうだし、まあ、あと症状。まあ、あとはどうだろうね、表札とか。
いや、待って、症状を書くタイミングある？
いや、だからなんか、小屋の書を作ればいいじゃん。
書を設立しちゃう？
うん、そうそうそう。
え、じゃあ、いる？俺が小屋の書を奥に授けた場合、ちゃんと筆で書いた症状いる？
いや、それは飾っておきますよ、ちゃんと。
それだから、命名書の横に飾ってさ。
命名書の横には飾らないけど。
同じぐらい、ちゃんと取っといてくれる？
まあまあまあ、取っとくんじゃないですか。今年1年、ポッドキャストを休まず編集したでしょうとかさ。
あ、そういう章が、やっぱ欲しいっすか。そうか。
いや、それはね、その、ネタ書いてない方何もしてないみたいなさ、話になっちゃう
からさ。けどさ、だとしたら、よく頑張りましたでしょをもらって、それは嬉しいのか。逆に、魚でにならないかが不安だけど。
まあけど、そういう気持ちがあるよっていうのを示すためにね。
感謝
状
ね。そうそうそう。感謝状ね。ああ、そうか。まあでも、さっと書けたら、かっこいいかもね。
そうでしょ？まあ、わかんないじゃん。猫屋の、命名書書いてよって言われる時代が来るかもしれないよ、ずっとやってたら。
ああ、まあでも、1枚4000円はね、
うん、
結構、すごいよね。
まあ何枚かね、その書いてるらしいから、まあ単純なあれじゃないけどね。まあけど、その自分の技術がね、割とそのお金になるというのは、
そう
目に見えて。
まあ、そこまでの道のりは大変なものだったでしょうから。うん、だからまあ身近でやれるのはやっぱ書き初めだよね。名刺の。
あ、そうそう。
そのお習字セットが今どこにあるかな。
ね、ああ、確かにな。
買うのもね、いやまあ3000円ぐらいで買えんのかしら。
買えんじゃないの？だって中小学校の習字セットなんてそんぐらいでしょ多分。
買うか？
買わないと思うけど。
相当やるぞって気持ちなんだけど買わないよね。ちょっとじゃあユーキャンの筆ペン講座から。
ああ、いいんじゃない？それは、
まあ、字はね、筆に限らず、なんかその筆ペンぐらいだったら普通に機会は多そうだし、
うん、っていうかね、普通に字は上手くなりたいですよ。
いや、かっこいいよね。
うん、
やっぱだからあのご祝儀とかさ、
うん、
書くとき緊張するしさ、あれうまく書けてる人かっこいいと思うよ。
毎回ねご祝儀のあの書くのがさ、てか普通にあれ家で書いたことないんだよね、まともに。
え？
いつもなんかどっか出先で書いてさ。
え？
家から用意しないというか、そのピン札用意しないからどうしようってなって。
あ、そう
そう、だから毎回その新幹線の中とか。
あ、なんか意外だね。僕はなんかそういうのも出る前から準備してそうだけど。
なんかね、めんどくさいんですよ。ご祝儀袋をちゃんと用意するのとか。
まあまあ、ちょっと大変だけどね。すごいしっかりしたやつとか、その、元に戻すのも難しいしね。
そう。
札を入れた後
に。めんどくさいからさ、みんなね、振り込みにしてくれって俺は思うんですけど。
私振り込みにしてたね。
私は振り込みにしましたし、ペイペイにもしましたし。
じゃあ、筆ペンもいらない。
筆ペン、いやけど字は綺麗にした方がいいと思う。マジであの、なんか、単純にその、かっこいいし、なんかやっぱささっと書く字がね、汚いとなんかさ、あれじゃん。ああ、汚い人ねって思われるじゃん。
でもだからやっぱしっかりした人が汚い字だとがっかりだもんね。
でしょ？だから、ちょっと、字は本当に綺麗にしていきたいんですけど、いかんせんそんな、暇がないという言い方多いんですけどね。
じゃあもうならないよ、字は。
いや、そうなんだよね。だから子供と一緒に書道をやるかとかさ。
でも今の時代はタイピング、節田を子供と一緒にやろう。
タイ ピングはいいよ、もう早くなんないよこれ以上。
でもね、指、人差し指でしたらね、ちょっとお父さんってなるから
ね。
雑談 72%。
けどさ、タイピングが早いとさ、タイピングが早いなだけじゃん、なんか尊敬は受けなくない？
まあブラインドタッチでタイピング早く、めっちゃ目見て話してくるけど同時にめっちゃ書いてるなみたいのはもう、まあ、尊敬を超えて怖さまでいくかもしれない。
いや、ちょっと気持ち悪いじゃんなるじゃん。
いや便利だよ、便利。
いや、それはわかるよ、便利だけど
圧倒的に生産性が高いでしょ。
けど今の時代もうさ、録音して自動書き起こしでいいわけじゃん。
まあもうタイピングすらいらなくなるか。
そうそうそう。
そうするとなんか筆ペンとか習字で字がかっこいいや、もうだからレコードみたいな世界観だよね。
そう、もういらない能力なんだけどこの人は有しているっていう一種のステータスになってきそうな気がするわけ。
よくさ、その車とかもさ、
うん、
その自動運転がこういろいろ出始めた時にさ、
うん、
車でいろいろ運転できるのはもう逆にそのかっこよさだけとか、
うんうんうん、
例えばその自動運転でデートに行ってもなんかその全然便利だけどかっこよくはないみたいな、
うんうんうん、
やっぱそこでうまいね、その駐車さばきとかね、
うん、
やれるととかドライブできるとそれはかっこいいから、もはやそれは趣味だよねみたいな話がさ、
そうね、
結構上がっててさ、なんかそういうものはもういっぱいあるんだろうね。なんかそういうものをいっぱい発掘したいけどね。
それで言うと足が速いもそうだよ。
ああ、足が速い、
足が速いもボールを遠くに飛ばせるもと球を速く投げられるも全部いらないじゃん。
まあね、まあ、足が速いはなんか時便利そうだけどね、速い方が。
そうなんだけど、そんな時って1年に1回あるかないかとかだし、
うん、
体力があるはちょっと違う気がするんだけど、それマラソンみたいなね、
便利だからね、
そう、能力は違う気がするんだけど、足が単純に速いは無駄っちゃ無駄。
まあでも速い方がかっこいいわ。
そうそう、字が綺麗もかっこいいけど無駄っちゃ無駄みたいな。
逆上がり、空中逆上がりができるとかもね。
けど大人で空中逆上がりやってるとなんかちょっと怖いよね。公園で急にさ、おじさんがさ、し始めたらさ、
懸垂する人みたいだけど。
うん。けど懸垂は別になんかさ、かっこ悪さを感じないというかさ、一種の能力として見られそうじゃん、なんか。
まあまあ、あれは筋トレみたいなもんだからね。
そうそう。けど空中逆上がりはちょっと怖いよね。
怖いか。グライダーとかは？
グライダーって、足かけて飛ぶやつ？
なんかそんな感じのやつ。
嫌でしょ、おじさんが急に公園でグライダーやったら。
いや、できたらかっこよくない？どう？
ああ、できたらかっこいいね。
大車輪まで行ったらどうですか？大車輪なら。
大車輪はすごいと思う、普通に。
公園で大車輪することはないと思うけどね。着地場所がない
と。まあ、大車輪はな、坂上がりまではいいと思うんだよね。
バク転だ。
あ、バク転、あ、バク転、バク転ね。そうね。確かにバク転はそうかもしれない。
バク転は、
うん、
俺ね、一回だけできたことがあると思うよ。
あ、本当？
なんかね、小学校、なんか中学校で、
うん、
なんかその機械体操クラブ、あれ小学校か、部活じゃないんだけど機械体操クラブみたいなさ、
うんうん、
なんかってちょっとやってた時にバク転を練習した気がするもん。
うん、
で多分ね一回できた気がするんだよね。なんかその発表の場みたいのがあってギリギリね、
ギリギリ
いや、そう、綺麗なバク転とさ、
うん、
危ういバク転もあるからさ、
あるある。
いや、でもできた気がするけど、なんかその後別に継続的にバク転はしないから。
まあそうね、そうだよね。
めっちゃ怖いしね、バク転。
バク転怖いよね。俺も中学の時ね、塾で一回だけ練習したんだよね。
なんで塾で練習するの？
なんかね、なんかわかんないんだけど、塾のなんか下駄箱が あるんだよ。で、下駄箱になんか結構ふかふかなマットが置いてあったの。なんでか知らないんだけど。
おう。
だから、なんかそれを広げて、なんかバク転の練習をしてる奴らがいたんだよね。
おう。
そんなでかくないよ、塾も。なんか。で、やってみたら、手をつき忘れたんだよね、俺は。
バク宙じゃん。
いやけど、頭からだから真っ逆さまに落ちたの。
あ、もうバク転が頭でバク転しようとしてんの？
ていうか、なんかそのバク転ってさ、だからさ、こうまず反るじゃん。
いや、そうだよ。
反る、そ、あ、反れたって思ったわけ俺の中で、まずね。
うん、
反れたっていうなんか感動が一個あって、うん、手をつかないといけないのに忘れて頭からそのまま落ちたの、
うん、
だから手をつければできたんだよね。
それめっちゃ危ないじゃん。
そうだからやめ、それそれっきりやってない。
いや、そうだから、その塾の下駄箱でやるもんじゃないかっていうかちゃんとその適切な指導のもと最初は補助をつけて、
そうなん
だけど、背中に、
うん、
危ないですからそれは。
いや、そうなんです、そうなんですけど、まあ、補助をつけずにちゃんと反って頭から落ちていたので多分バク転はできましたね。
そういう意味だと、もう何か建物の入り口でバク転してる人が大人がいたら怖いわそれは。
中学生だからさ、その時はさ、まだね。
まあね、そう思うと、でもやっぱね、片足交差二重跳びとかもね、できた方がいいよね。
片足交差二重跳びはできるんじゃない？
まあ、でも1回じゃないよ、継続だから。
あ、まあね、10回も20回もちょっと無理かな。
それは二重跳びもさ、その何回かできるだろうけど、
うん、
めっちゃ飛ぶのは大変でしょ今。
大変。
やっぱでも30跳びできたらかっこいいんじゃない？
30跳びまでだね。40跳びまでいくとちょっと気持ち悪くなるね。
うん、
きり自慢できるっていうか、その履歴書の特技にかけると思う、30跳びまでは。
どこで30跳びすんの？
今
だから、その筆ペン文字はさ、さらっとなんかそれ見れちゃうのがかっこいいわけでしょ。
あ、そうだよ、
この人うまいとか、この人実は汚いなみたいな。
うん、
30跳びしないからさ。
しないよ、
そのシーンがないわ。
30跳びはもうもはやだから、公園でやり続けて周囲で話題になるしかない。
それはもうなんかしれっとかっこいいを超えて、もう公園で30跳びをやり続けてる人だからそのでもね、さっきのあの逆上がり、空中逆上がりと一緒よ。なんかもう別にかっこよさはないわ、うんうん、
だないね、30跳びはね。だからそういうこと言うと、足も速いも披露する場所はないし、バク転も披露する場所はない。
ああ、
大人になってももはやだから、あれよ、その字をきれいに書くとか、何かをスラスラ暗記して言えるとか、それぐらいなんじゃないですか。
おお、スラスラ暗記？
山手線一周とかさ、
さらっと、
うん、
言う？
言う。
どういう会話でそこ行けるかな。
ああ、次あの駅ですねとか言えばいいんじゃない、山手線乗ってる時とか。
ああ、その次は何でしたっけ、
あれですよって言えばいいんじゃない。
その次は
で全部言っていけばいいんじゃない。
いえいえ、その暇だな、その二人は。もう休み時間すぎるな。
だけど本当それぐらいしかないですよ。あとある？だってさりげなくかっこよさを醸し出せるものって。
でもなんかたまにさ、
うん、
ストリートピアノとか結構多いじゃん今。
うんうんうん。
さらっと弾けたらかっこいいんだ
よ
ね。
ああ、まあ楽器はそうだね。
そんなこの大事じゃなくてもいいんだよ。ライブとかじゃなくてさ、
うんうん、
ストリートピアノほらさらっと弾く場所があってさ、
うん、
ちょっと触ってみておーみたいな。
そうね。
あれがいいんでしょ多分。
あれがいいんですよ。
で、楽器だね。俺もうね、さらっと弾けるブルーハーツのトレイントレインになっちゃうからさ。
弾けるんだ。
なんかあれだけ覚えてんだけどね。
じゃああれじゃん。もしかしたらこういうのが字が上手くなるかもしれないし、トレイントレインをちゃんと弾けるかもしれないってこと？
だったらストリートドラムの方が話が早いの、こっちからしたら。
いや、まあそりゃそうだけどさ。
さらっとドラムあったらさ、さらっと、うん、いや思うよ、やっぱ。ストリートドラムだったら、まあブランクあれど、ね、うん、ピアノよりはね、できるでしょうから。
ドラムをさ、弾かれてもさ、何の曲かわかんないよ、我々。
曲とかじゃないの、リズムだからね。
いや、まあまあわかるけど、ズンズンチャ、ズンズンチャをなんかかっこよくしてもらえると、まあ確かにね、おおってなる。あ、楽器ですね。
多分な、それは。
そうね、確かに。わからん、そうね、楽器ですね。
で、僕もだからその、ストリート、組み立て、Windows マシンとかあったらなんかこう、さっといって組み立てられるかもしれないわけでしょ？
パソコンなんて誰でも組み立てられるよ。
それ言っちゃうとさ、うん、全部誰でもできるから
さ。いや、そうだけどさ、なんか圧倒的な練習とかさ、その鍛錬っていうのが見えないじゃん。
まあね、だから身体性でも、そうなるとそうだよね。だから、 ストリート博士論文とかね、なっても。
気持ち悪いな、それは。まだ急にあとムーンウォークできるとかでいいんじゃないですか？
ムーンウォークは確かちょっとできたいね。
今さ、なんかその空中で止まってるように走るみたいなのが流行ってるじゃん、多分。インスタ見てると よく出てくんだけどさ。なんかその空中で足を止めてみたいな、なんかすごい奇妙な走り方というか歩き方とか。
はいはいはいはい。
ああいうのじゃない？
確かにムーンウォークは確かにちょっと憧れて練習してみる時期あるよね。
あるじゃん、絶対。
でもさ、むずいよね。
中高で絶対あるじゃん。うん。
あ、なんか一回ね、有吉クイズって番組で、
うん。
あの、有吉がやってみたいことの一つに、ムーンウォークを見るようになりたいを、小梅大夫に教わってたんだよね。
それね、見た気がすんな。いえ、教わってた。
あれ見てちょっと練習しようと思ったもんね。
しかもムーンウォークってさ、別にそこまで難しくはないじゃん、その、なんか、なんていうの、他のダンスに。
うんうんうん。仕組みは意外とシンプルだから、ゆっくり
と。そうそう。こうやってこうするんだよっていうのをさ、ただ練習すればいいからさ。まあ、キレとかは別の話だけど。ムーンウォーク、書道、楽器。お
そ
いいじゃないです
か。ダンスは確かにちょっと憧れあるかも。
踊れない。
え、踊れたらかっこよくない？
踊れたらかっこいい。
ちょっとしたものに、すごいかっこよく。いや、これも多分、別に普段踊るシーンはないんだけど、なんか定期的になんかの踊りが流行ったりとかさ、うんなんかそれを見ることがあるわけじゃん。恋ダンスでも何でもいいしさ、TikTok のちょっと難しめのダンスでもいいんだけど、うん、そう見たときにさっとそれ真似できたら、すげえかっこいいじゃん。
うん、かっこいい。
かっこいいよね。
だそうか。目ですぐコピーして、そうか。振りがすぐできるのはかっこいいね。
その場でさ、さっとできたらさ、え、なんで今できたのみたいになるじゃん。
なる。
超かっこいいじゃん。
超かっこいい。
それだ。
ああ、それか。それだな、確かに。
ダンスしよう。
だやっぱあれなんですよ。歌と踊りと書道とかだから、もうだから平安時代からずっとあるようなもの
な
んじゃない？
そこは変わ
らない。今も廃れてないものをずっとやるしかないん
ですよね。普遍的なね。
うん。いや、そうすると和歌が読めるとか
さ。いやだからラップだ。やっぱ。
そう、ラップなんだよね、ラップ。
やっぱり即興でラップができるのかっこいいわ。
かっこいいよね。
やっぱだから、フリースタイルラップにハマってる時期もありましたから。
インフメましたちゃんと。
フリースタイルの本読んで、
うん、
ちゃんとそのなんか仕組みを学び、
うん、
まあいきなりやっぱ空でそのままなんか全部アドリブで言うのはむずいし、
うん、
だけどちょっと時間くれればインフミながらなんか言えるみたいな、
うん、
ので練習してる時期はあった。
あ、そんな時期があったんですか。
だからその日の飲み会の最後に、
うん、
ちょっとそのラスト5分ぐらいなんかその携帯にメモって、
うん。
飲み話しながら、
うんうん、
最後の最後にその日の話をまとめつつ引用踏んでワンバース回すとかやってる時期あった。
なんか痛い大学生みたい。
いやでも結構で盛り上がったでこれが。しかもあとそのバーとかで、
うん、
その日の話を結構要はサマリーだよね、
うん、
サマリーとしてやるみたいな。
はいはいはいはい。
それ突然やるわけじゃないよ。求められてたからそのみんなも、
あ
ん、ちょっとそれやってよっていう感じにしてよ。いきなり出したらびっくりしたからね。
じゃあ、忘年会がもしあったら、もしくは新年会がもしあったら、やってよって言うんで。
でもね、やっぱそれも普段から考えてないとダメ。とにかく。その時期はずっと言い踏んでたから、脳内で。
ああ。じゃあもう、今はできるものがあんまない。
でそれも、だから練習が大事。そのいきなりじゃなくて、マラソンと一緒。ちゃんと久しぶりにランニングとかしないと。
はいはいはい。
急にパッとされたらできないからね。
まあそりゃそうだよね。和歌も毎日読まなきゃいけないし、
そう、
ダンスも毎日やんなきゃいけないし、書道も毎日やった方がいいし、
そう、
日々の積み重ねが大事なんですね。
縄跳びも毎日やる。
縄跳びは毎日やった方がいいと思う。
鉄棒も毎週やる。
そうね、ちょっと豆ができるけどね、そのぐらいがちょうどいいと思う。
バク転は危ないからちょっとやめといてください。
そうね、やんないですけど。はい、ということで雑談 72% ではお便りを募集しております。 TwitterX での感想をつぶやいていただく際はハッシュタグ雑7でお願いいたします。あとはですね、皆さんがなんかこれできるとかっこいいと思ってるものがあればですね、教えていただけると嬉しいです。じゃあちょっとラップ書道、ラップか書道ですね。
初動ラップみたいな、なんかその場で音を踏みながら書けるみたいな音ですかね。
それはパフォーマンスとしては楽しそうだけどね。
あ、おお、エンターテイナーだ。
ということで、また来週。